これどっからえもう始まってる
今から
今からすげえぬるっと始まったね
ぬるっとスタートでもいいかもなと思ってするんですけど、はい、学人よろしくお願いします。で、学人、まあ、初めて今回初めて聞く人ももしかしたらいるかもしれないで、ちょっとあの学人とはみたいなことも話しつつっていう感じでスタートできたらと思うんですけど、前回の収録がちょうど1年弱ぐらい、うん、で、あの今久々に学人のページ見てなんかすごい最終回感があるって感じなんですけど、まあなんかあの学人自体は2020年の6月から3年間ぐらい毎週配信をしていて、多分最終回を一番新しい81回を聞いてもらえるとなんとなくこういうことやってたのかみたいなのが感じていただけるかなと思うんですけど、そもそもはまあコロナ禍で学2020年に開校したので、開校してすぐコロナになって、でその時にまあフィジカルで活動がちょっとしにくい中でオンラインの取り組みをしようっていうことで、まあクリエイターの人と、まあいろんなジャンルに興味を持つ、とか自分で表現していたりする10代の方をお招きして、対談型で、Zoom で収録をして配信するっていうことをしてました。で、まあその中で、まあ学の、活動の近況であったりとか事務局のまあ普段あまり表に出てこない声みたいなのをお届けする回として、まあ特別編っていう形で事務局メンバーの、声をお届けしていたっていう感じです。で、まあ学人自体は不定期になったんですけど、まあ、今回いろいろ発信したいとかお伝えしたいことがたまっているので、久々に事務局編を撮ろうということになりました。はいで、はい、なりました。で、まあこの1年間を振り返ると、まあ、ちょっといろいろいろあったというか、いろいろありすぎてちょっと収録が終わらないのではということになっていたので、まあ、今回ちょっとテーマを絞りつつ、話していけたらなというところなんですけど、じゃあちょっと熊井さんから最初なんかイントロ的な形で
振りがすごいね。行きましょうか、熊井さん。
すいません、お願いします。
そうですね、まあ学人もそうですけど、全部なんていうか強い必要性を感じていろいろ学やってるところがあるかなと思ってるんですけども、で、まあ、今回もまさにそれを感じてるから1年ぶりの収録をみんなでしているっていうところかなと思ってるんですね。でちょっといろいろとごちゃごちゃしゃべる前に、なんかすごく学事務局の議論がうまく表れている言葉っていうのをいろんな人が言ってるので、ちょっと先にそれをご紹介したいなっていうふうに思います。でこれは一人吉野博さんという詩人の方が詩のすすめっていう本で語ってるんですけど、創造性と傷ということをテーマにちょっと言ってるんですね。ちょっと短い文章なんでちょっと読みますね。創造の層が傷だということは意外に知られていないようです。絆創膏という薬もあることです。創造の層はもちろん物事の始まり、始めという意味ですが、物事の始まりが傷だということは大変意味深いという気がします。でこれ非常にいいことを言ってるなというふうに感じていて、かつ我々もその吉野さんの言葉で結構議論を公開はしてませんけどもね、してたところもあると思うんですよ。だからなんかその要はクリエーションの学び屋っていうふうなことを標榜してる僕たちが、その創造の層が傷であるっていうことをきちんとやっぱり受け止めるというか認識というか大切にしていかないと、なんかすごく違ったことになっちゃうなっていうところもあるから、でまさにこういうの大事だよねっていうのを我々話したんですよね、
うん、
っていうところなんですけど、そこら辺武田さんもどうですか。結構この間事務局の中の会で結構盛り上がってたけど、う
ん、なんかその、うん、それこそディレクターの山形さんとかも話すことでもあるけれども、
うんうんうん、
その彼がその クリエイティブ教育をするときに心がけてることの中の一つとして、やっぱその自分のルーツを掘っていくことっていうのをすごく大事にしてるんですよ。で、ルーツって言ったときに、そのルーツは概ね大体コンプレックスから始まっていると。で、その理由は、やっぱりコンプレックスっていうのは自分がどうしようもないこととしての欲求と社会との関係っていうのを明確に表しているもので、その自分の特徴の中で社会にこうバンバン認められているものについては、なんかもはやそれは特徴としても表層に出てきているんだが、やっぱりその、そうじゃないもの、社会に対して自分がこれが違うかもしれないっていうコンプレックスっていうものが、そこに掘り込んでいく、そこにこう踏み込んでいくことで、その子のオリジナリティっていうのが出てきて、で、おそらくそれを100倍、200倍に拡張してあげることによって、こう、クリエーションの質が圧倒的に高まるみたいな話をしていて、だからやっぱりその、スタートがコンプレックスであるってことと、なんか今の話はすごい似てるなって僕はなんか聞いてて思いましたね。
ですよね。その社会との折り合いのなさみたいな話って結構本当にそこも重要だなとか思っていて、すでに社会に折り合っていることだけをやっていたら社会ってより良くなっていかないわけですから、その折り合いのつかなさっていうのをがやっぱりその駆動力っていうか、やっぱ見つめていかないと、まあ、社会より良くなっていかないし、クリエーションがクリエーションである、まあ、意味がなくなっちゃう。で、なんか、ここら辺の
いや、
話、
本当そうだね。
で、ここら辺の話って、なんかその、どこの目線で語るかっていうのが、やや難しい話だなと思っていて、これ2つ目線があるかなと思ってるんですよ。つまり、その、傷を受けているというか、コンプレックスあるその本人、まあ、僕らもひっくるめた、当事者、主観性である、目線での語り方と、その、クリエーション教育やってますっていう、ある種、プラットフォーム側というか、スクール側というか、大人側のね、大
な
人
るほ
側っ
ど
ていう
ね。
か、っていう目線が、まあ、両方ともあるかなとか思っていて、で、一応、その、まあ、大人の立場からするとというか、なんていうか、そういう、結構繊細なことなんだよねっていうことを認識、自覚しないまま、いや、これからの社会ではクリエイティブが重要ですとかっていうことだけを言い続けるのって、ものすごい薄っぺらくなっちゃうなとは思っ
い
て
や、ほん
て、
とそうなんだよな。
それでさ、そういう人結構多いなとは、それずっと思ってたんです。
90%それだね。
そう、
90%。
なんかクリエイティブでしょみたいな感じで、いや、でもそんな簡単なことじゃなくて、で、それを簡単なことってしちゃうことのその傲慢さであるとか、危険性っていうのは、すごくだから強いから、まあだから自覚を込めてというか、自戒を込めて、僕らも、まあそれを普段から話してるし、今回はそれをね、その、まあ、公開してるっていうか、しようかというところに踏み切ってるっていうところなんですけどね。
なんかやっぱり、その、あれなんですよね、その、結局、社会に絶対に折り合わない。要は社会からダメだと言われても、どうしてもこうだっていうことっていうのは、すごい強いんですよ、やっぱり、欲望として。社会に褒められて、私こうかもって思ってることよりも、はるかにやっぱ強くて。やっぱその、なんか、人間が根源的に持っている、まあというか別に人間じゃなくていいんですよ。その人が根源的に持っている、すごい強い欲望みたいなものが、やっぱ表出してくることによって人が感動するっていうのがやっぱあって。で、特にやっぱりこの、今もそのなんていうかな、ある程度生成 AI とかで、もうデザインが、まあ要件があってできるみたいな時代になっていけばなっていくほど、やっぱその中心にあるべきものっていうのはやっぱそういうその強いエゴとか強い欲求みたいなものなんだと思うんですね。で、じゃあそれを学はやっぱり育てていかなきゃいけないってなった時に、やっぱそれって今は表層して、表現ってまあこの間まさに岡田俊樹さんと話して打ち合わせした時に出てきたけど、表現っていうのは今まだあらわになってないものを表に出すことだと。いやいや、そういう字だと。まあその通りだ。その通りだなっつって。で、やっぱその今まだあらわになってないものに対する扱い、それを外に出していくときの、その社会からの、まあある意味こう、なんていうかな、プレッシャーみたいなものに対して子供たちをどう、なんていうか、守りながらもそれにさらすのかっていう話。なんか、そこにどうやって向き合うかだなって、すごい思いますね。
そうですよね。なんか、ちょっといきなりぶっこんじゃうかもしれないですけど、それこそ今、岡田敏樹さんの名前も出てきたけど、学の隣にあるドミューンの岡川直弘さんなんかはさ、デザイナーってよく医者に例えられるから、自分のことを医者だと思ってたら患者だったっていうことをおっしゃってて、これまた非常にいいこと言うなとか思ってたんですけど、つまり、さっき言った、どの目線で語るかがむずいっつう話と、なんかこう、武田さんとか学事務局側にも感じるんですけど、つまり、子どもたちがそうやって内欲を晒すみたいなことの話なんだけど、俺たちが結構晒してる説ってやっぱちょっとあって、なんかそれの晒しっぷりっていうのが、なんかすごくなんか重要なような気もしてるんですよ。なんかね、これ、かっこよさって俺すごい大事だし難しいなと思ってるんですけど、つまり、格好つけすぎてもダサいし、で逆に不格好な感じがかっこいいみたいな、なんかいろんなねじれがあるんだけど、事務局が結構素直に不格好さも晒してる感じが、これは意図的じゃなくて晒しちゃってるっていうか、授業中とかさ、やっぱ武田さん一番うるさいし。
いやいやいや、ちょっと、ね、あららららら。
いや、ていうか、いや、なんか、感動したら感動したって言うし、なんか、すぐ武田さん財布とか携帯なくすし、なんか、それもなんか一つ俺の中ですごく重要な話なんですよね。なんか
なんか山形さんが全く同じこと言ってた。やっぱりこの間話したときに、自分の弱さをさらけ出すとこから始まると。そうしないと絶対に相手はさらけ出してくれないと。で、そのさらけ出したときに、絶対に否定しないって言ってた。それ偉いなと思ったけど、絶対に否定しないんだと。人はどういうときに自分をさらさなくなるかって言ったら否定されたときなんでって。それはやっぱり自分もずっとそうだったからって言って、山田さんは自分をさらすことと、絶対に否定しないってことだけ決めてやってるって言ってた。すげえ偉いな。あと思って、感動しちゃったんだけど と言ってましたよ。
で、そこからしか生まれないことってやっぱ、あるし、てかそもそもそれ尊いことですからね、なんか、さらされるみたいな話っていうのは。
それともう一つ山田さんが意識してるって言ってたのが、その子の可能性を絶対自分で決めないこと。先生がなんとなくこの子はこういう子だからこういうふうに伸びるだろうなってイメージしちゃうことは先生の枠にはめること、先生以上のものが出てくることを妨げることだから、絶対に奇跡があるっていうふうに全員に対して接しなきゃいけないって言ってて。いや、マジすげえなと思って。その二つはめっちゃ感動しましたね、この間話聞いてて。
奇跡を信じるっていうのは本当に山笠さんから感じるっすよね、傍らで見てても。
そうね。で、その結果としてやっぱりセコムで働いてた人がいきなりコムデギャルソンとコラボレーションしたり、実際に個々の学校ではしてるから、まあ個々の学校での山形さんがやってるファッションの学校なんですけど、それはすごいな、みたいな感じありますよね。
でもなんか俺、奇跡って起こる確率が低いから奇跡だけど、奇跡の確率を上げることっていうのは、俺結構できることだなとも感じていて、
わかる、それも。
なんか、
奇跡の起きる現場ってさ、同じだよね。
いや、
だ
そう
から、
なのよ。そうなのよ。
そう、わかるよ。なんか、このま、
そうな
こ
の
れ
よ。
は奇跡起きる現場だっていう感じあるじゃん。
ある。
それはあるよね。
ある。だから、学もまさにそういう、晒しさえすれば主人公ですって言い方しててさ、つまり、強いとか弱いとかじゃなくて、晒しさえすれば、それは主人公であるっていうことだから、そこをみんなちゃんと理解してこうねみたいな話をしていて、俺すごくなんかそれよくわかるんですよ。なんか。みたい
いやいや、そうなんだ。
な。
なんか、ちょっとまた話、そういう意味で言うと、さらすからもう一つの論点になっていくんですけど、この間、その僕、フォーブスのインタビュー、 をこう、みんな学の先生と一緒に受けたじゃないですか。で、その時に、こう、その音楽の授業、ビヨンドザミュージックって音楽の授業を学でやってくれてる江崎くんが、カイちゃんの存在について、めちゃくちゃ褒めてくれたわけよ。で、その、学っていうのは、やっぱ先生一流ですよねと。まあ一流ですねと。で、生徒いますよねと。そうするとやっぱ生徒と先生の間には圧倒的な差がある。で、その圧倒的な差があることはまず一つ大事なんだけど、それだけでは伝わらないこととか、それだけではやっぱり、ただただ萎縮してしまうこととか、言うことを聞いてしまうっていう枠組みになりがちなんだと。なんだけれども、その先輩としてカイちゃんとかスギちゃんが必ず授業にいて、フラットに話しかけられ続けていて、で、その先輩を経由する、あるいは先輩がいることによって、一流のクリエイターに対しても全然こう、普通のフラットな感覚で、こう、接せれる空気感っていうのを作ってもらえてるから、だからとってもやりやすいと。で、やっぱりあやたけくんなんか特にそうだけど、ちょっとやっぱ芸能的なところもやっぱり、ミレニアムパレードとかそういうのを背負ってるから、ある部分があって、やっぱり LINE を直接交換したりはできない。なんだけど、そういう自分だとしても、カイちゃんがいてくれるおかげで、全然こう本当に、うまく伝えられるし、サポートしてもらってますみたいな話をしてて、それ実はかい、あの、その場の授業に行った子は3人先生いたんです。高木くん、キュレーションの高木優くんと、建築の津川絵里さんと、で、音楽の江崎くんがいたんだけど、全員カイちゃんの担当授業だって、みんなが激しく共感してるっていう感じで、先輩の存在はこれはイノベーションですよって言われてました。
そこら辺はさ、カイちゃんにもまさに、というか、スギちゃんにも言葉聞きたいけど、ちょっとやや抽象的なことまた言っちゃうとさ、体験の質っていうのは、その体験の出会い方っていうか、出会い方で全然出会いって変わっちゃうというか、その体験の質って変わるから、だから、学としては、どういうふうにその生徒10代がその何かと出会うかっていうのを結構繊細に 考えていて、で、それのその最たるものがその事務局のコーディネーションなるものだったりも、まあ、するんですけどね。で、実際に 生徒とさ、杉田君とか書いちゃう仲がいいっていうかさ、本当にね、
仲
俺、
がいい。
この間なんだっけ、自習室さ、学週一無料で開放してるじゃないですか。で、自習室の杉田君とかとズームしてると、めちゃめちゃ生徒がイエーイみたいな感じでこの間入ってきて、おい、なんか結構いいもんだなとか思ったんだけどね。まあ、なんか、
そうなのよね。やっぱ常にやっぱりあなたたち二人のおかげで生徒の子たちがホームにいる感覚を持ってんのよ。なんか常に自分がホームでアウェイに先生が来てるっていう、どちらかというと。
アウェイに先生が来てる。
そう。アウェイが先生で、こっちがホームみたいな
そういうこと
感
な
じ
んだ。
の、そう。だからその、いつもなんか安心してるよね。生徒の子たちが。それがいいよね。
まあでもそれこそ安心できないと晒せるもんも晒せないからね。そこら辺はその、カイちゃんとかスギちゃん、そろそろなんかちょっとそこら辺で。で、10代とね、結構がっつり接してるの2人だしさ、なんか、その
意
カイちゃ
識的にやってるだろうし。
ん。カイちゃんでもたまに説教とかするんですよ。
いや、まあ、そう。
カイちゃんでも先生にも説教するんで。
いや、してない。それ、語弊あ
先生
るん
に
で、
も。
めちゃくちゃ。やめてください。すごい、で散らかすやつみたいな印象にはなりたくないんですけど。
そうですね。
そう。ですね。でもまあ、本当にみんな本気っていうか、なんか、何か作りたいと思うっていうのがまず一つ、こう、あって学に来る人に共通するところで。で、なんかそれが別に、学は、まあ、受講料とかも無料の枠を作ったりとか、いろいろこう、してるんですけど、でも別になんか来る人がみんな、 優秀な人を集めますとか、なんかそういうことではなくて、なんか何かやりたくて、こう、来る人をなるべく受け入れたいというか、なんかそういうスタンスでやっている中で、なんかその、やっぱり、なんて言うんですかね、その、まあ、理想というか、こういうふうになりたいとか、こういうものを作りたいみたいなところと、実際に手を動かしてみてどうかっていうのは、全く違うし、なんかそれにやる気があるないとか、全然関係ないっていうか、なんかそういうところがあって、なんか、
確かにね。
それはすごい感じてますね。で、なんかその中で、やっぱその理想を担保するのがクリエイターの、まあ、先生たちかもしれないけど、なんかその実際に手を動かしてみてどうだっていうところに、まあ、寄り添うっていうのもおこがましいんですけど、なんかそれを並走するみたいなのが、まあ、事務局の役割なのかなっていうのは、
えら。
すごい。
ちょっとごめんなさい。俺、一つ先に言わして。まず、僕が今もう感動したことは、本気なんですって言ったでしょ。生徒たち本気なんですって。おそらく、生徒の親御さんまで含めて、友達含めて、この子が本気でもの作りたいって思えてないと思う。なんとなくふわっともの作りたいっていうふうに、思ってる子たちに対して、その子たちが本気で作りたいんだっていうふうに思って、こう、会社が接してること。これがまず一番圧倒的に素晴らしいこと。俺今も素晴らしいなと思っちゃった。自分の授業ですけどね。自分でやって、一応僕、学の他人じゃないんですよ。学やってる人なんですけど。本当素晴らしいと思っちゃった、今。いや、絶対ね、親でさえね、例えばね、その、プロダクトデザインやりたいって言ってる子供たちにね、この子本気で本当にこれやりたいのって思ってると思うよ。なんかふわっとしてきて、なんか遅刻とかしてくるじゃん、平気で。そういう子たちを、この子が本当にもの作りたいんだ、この子がこれ作りたいんだって、全面的に言ってあげられているこのスタッフがいることっていうのは、本当に素晴らしいことだと思う。わかります？熊谷さん。これ超わかるよね。
いや、すごいわかるよ。
熱くなっちゃったね。
いや、なんかそれ、結構教育の現場で、おざなりにされていることでさ、それはその人間存在というものがどういう存在なのかっちゅうことで、なんか、基本的にはみんなまさに本気で、この世の中の不思議を解き明かしたいし、何か自分の気持ちを注いで何か物事を作りたいし、変化させたいって思っているっていう前提に立たない限り、教育なんてことはできない。で、なんかで、それがうまく発露されてないとするならば、その子の問題ではなくて、その子の周りの社会側の問題であろう。あるいは自分たちのこちら側の問題であろう。つまりテーマの設定だとか含めてね。だから、本来人間はそういう存在であるっていう前提に立たない限りも、本当は、なんかやっちゃダメなんですよね。なんかこう、教育
い
的に。
や、熊谷さん、それそうなんだけど、そんなとこないって、多分。いや、いや、あ、そう、そんな、いや、その通りですよ。今おっしゃってる通りなんですよ。で、なんだけど、多分だけど、ほとんどの人が見たときに、この子不真面目だな、この子別に本気でやってないなっていう、なんか、学には本気の子が集まってますって言うと、まるで、なんか、むちゃくちゃエリートの子たちが、なんか、すっごい一生懸命、僕こんなの作りたいですってやってきてるような感じのイメージ持つかもしれないけど、そうじゃなくて、なんとなくふわふわってきて、なんとなくあってなってる子たちを本気だという前提のもとに接して、こう、そしたら実は本気だったりするわけよ。なんか、そこの大事さだよね。だから多分だけど、間口をさ、多分おそらくクリエイティブ教育って聞いて、こんだけなんかすごい先生来て、こんだけなんかセットに出してるのすごかったら、なんかいかにもこう、えりすぐりの人が集まってるみたいな思ってるかもしれないけど、いや、そうじゃなくて、あなたの目の前にいる子供、その子供が持ってるものを引き出してるだけで、別に、なんかそれは前提の違い、さっきの熊さんの言葉で言うと、前提の違いでしかないっていうか。
これはその教育領域の活動が長くなってきてるので、ちょっと大事だから繰り返しちゃうんですけども、その前提がないと、例えば具体的にどういうことになるかっていうと、まあ、大人側が、子供をジャッジメントし始めるっていうか、だからつまり山賀さんが避けようとしていた話とも一緒で、 あ、あの子はやる気がある、ないとか、あの子は上手だ、下手だみたいな。いや、その、やる気が発露されていないのは、こちら側が例えば用意した道具であるとか、環境とか、テーマが微妙だからやる気出ないのであって、その前提立たないと自分たちを内省すらしなくなっちゃうんですよ。子供が悪いっていうふうになっちゃうんですよ。その前提立たないと。ものすごい実はそれは危険なことでっていうようなことはすごく常々思ってたんですけど、まあでも俺は思うのはなんか、その武田さんってまあ学のファウンダーとしてさ、今みたいなその何気ない会話の中でそうやってさ、トピックすぐ拾うじゃない。なんかそこら辺の、武田さんのその感覚っていうか感性もやっぱ面白いなと思って、見てますけどね。
まあね、ちょっと、会社の話の腰折っちゃったけど、で、いや、もちろん、寄り添うのが事務局っていうやつはそうなんだけどね。でも、その前提の、やっぱ、そこは俺、すげえいいなと思っちゃった今。
そうですね。あと、まあ、なんか、何に真剣かっていうところもあるなと思っていて、なんか、例えば、まあ、音楽の授業だったら、もちろん音楽作りたい子が来るんですけど、なんか、音楽だけを作りたいわけじゃないっていうか、なんか、何したいかまだわかんないけど、でも音楽好きだから音楽作ってみようとか、なんか別に全員がミュージシャンになりたいわけでもなくて、でもなんかだから本気じゃないかって言われると全然そういうことでもないなと思っ
いやー、もういい、
て、
もういい、もうその通り。
だからなんかそこは結構重要なところだなというか、なんか何やりたいかわかんなくても、なんか別に本気で真剣でいてもいいというか、なんかそ
い
こ
や、
は
そうだよ。
なんか担保されてほしいし、なんか学としてはそういう姿勢でいたいなというのは思いますね。
過ぎた、これ以上の話できるか？
いや、す
ち
ご
ょっ
い
と大丈夫
な。
か？
ハー
こ
ドル
れ。
上がって
もう
る
今す
な、
ごい
俺
最高
は。
な感動しちゃってるけど、過ぎたの話も聞きてえぞ、俺は。
ちょっとそういう感じ。いや、でも、そうですね。うん、なんか今はその佐藤さんが言ってた何に真剣かみたいな話は本当にそうだなと思っていて、僕が、ちょっと前まで担当していたわびとさびっていうメイクのクラスの中では、まあメイクやっている、勉強、専門的に勉強している方もいれば、全然そうではない方もいて、なんかその中で、やっぱり、それこそ何をしたいのか今探してますっていう方も来ている中で、めちゃくちゃ、なんだろうな、すごく、それこそ、今必要としてこの場所に来てくれたんだなっていう感覚を僕は実際に触れ合いながら、一緒に作品を作りながら感じることができていて、なんか、一緒に話していて、やっぱりその中で、やっぱりまあ、本当に一人で来てくれて、で、どうしようかって時に、なんかそこに、まあ、事務局として僕がいたり、で、その周りに生徒同じクラスに来た子たちがいたり、なんかその関係性の中で、あ、これやっていいんだとか表現していいんだみたいなところの、中ですごくいい作品というか、その人だから、その人自身だからこそ出来上が、作れる作品っていうのが生まれてきたなっていう感覚があって、それは、なんだろうな、事務局としてもなんかすごく言ってよかったなと思ったし、クラスの中での関係性としてもすごく成り立っていたから、なんか、さっき熊井さんがおっしゃっていた、医者だと思ってたら患者だったみたいな感覚っていう 川さ
の
んの
は、
言葉ね。
鮎川さんですね。そう、なんか、おお、まさにっていうところは、なんか事務局自身も思ってるだろうし、なんか生徒の皆さん同士でも、なんか、感じていること、なんか自分が、その患者として、てかまあ患者って言い方とか生徒として来てるけど、一つその生徒間の中でとか講師の方との関係の中でも、何かじゃあ自分がギブできるものがあったり、受け取れるものがあったりっていうところの関係性が、なんか、事務局も生徒も先生も含めて、みんなで送り合っているし、交換し合っているし、癒し合っているしっていうような関係が、 なん
を
か
感じ
ね、
てるなっ
杉
て
田
思
の
い
授業とカイちゃんの授業ってちょっと空気違うんですよ。熊谷さん、わかります？カイちゃんってザ先輩って感じなの？もうなんか、先輩みたいな感じでみんなに慕われてますみたいな。杉田はなんかぬるっといんのよ、そこに。なんかぬるっといて、ただ、 理科の授業の特徴は、生徒同士がマジでみんな仲良くなる。え、
確
だ
か
から
に。
ね、これ、え、これ、すっごい、別に比べてなくてないよ。芸中で、かいちゃん時代とスギちゃん時代だと、スギちゃん時代の方が、生徒が全然仲良くなる。で、なんていうの？この過ぎたって、ぬるっと存在して、ぬるっと存在してて、かいちゃんの授業ってかいちゃんに支えられてるって感じするんだけど、過ぎたの授業って、過ぎたに支えられてる感じは全然しなくて、友達同士で支え合ってる感じな授業になるのよ。
そうなんですよ。
なんか、え、でも、
演
これ、
劇とかすごい。
特徴なんだよ。特徴なのでも、それがなんか。これなんでなの、熊井さん。この、先輩の、さ、うちのさ、スタイル、過ぎた後、かいちゃんのスタイル違うんだけどさ、なんでなんですか、これ。
これはリーダーシップ論みたいな話ともつながってくるんですけど、割とその旗振ってリーダーシップ発揮するっていうリーダー像ももちろん重要だし、サーバントリーダーシップっていうんですけど、要はなんかその下支えをするようなリーダーシップっていうその場の司り方がやっぱり、あって、で、そのぬるっと感っていうのはまさになんかそういうところを通じて、で、それどっちも必要なんですよね。だから、その特徴は向き不向きというか、そのキャラクターがありますからね。
キャラクターあ
僕
るよね。
は本当に、まずね、過ぎた声がちっちゃいからね。
すいません。
いやいや、今日がじゃなくて、授
日
業
々で
中
す
とか。
ね。いや、そう、いや、頑張んないといけないんですけど。でも僕、先輩っていうよりかは、
マ
本当
イク
に、
イッチ。
聞こえますかね、今。
すごい聞こえてる。
聞こえる、聞こえる。
同級生って感覚って言っていいのかわかんないですけど、み
そう
んな
だ
の
よね。
作ってるものが、もう純粋に僕はめちゃくちゃいいから、めっちゃいいねっていうだけだし、その中で、これすごくない？っていうのを隣のいる生徒にも言ったり、あなたすごいこれできるからちょっ
そう
と
だ
僕は
ね。
でき、僕は何も持ってないので、これをちょっと教えてあげてもらっていいですか？っていうのを言うだけなんですけど、でも
だって印象としてかなり呼び捨てされてるもん。かいちゃんのこと呼び捨てしてる生徒いないでしょ。でも、過ぎたってみんな呼んでるのよ。過ぎたとか言って。いやいやいや、過ぎたじゃねえだろ。過ぎたさんだろみたいな。
まあ、
ね、
あり
過
ま
ぎ
す
た
ね。
呼び捨てされてるよね、よ
まあ、
く。
一部ですけどね、一部ですけど。
本当だよ。
そう。
そ
で
れは
も
俺も通じ
でも熊井さんの今おっしゃってくれたサーバントリーダーっていうところは、すごく自分の感覚としては、それは結構、心、ずっと思ってたことというか、自分の中でそうありたいなっていうところはあったので、やっぱり、そう、僕は本当にその佐藤さんとは全然僕も違うなっていうのは、めっちゃ思っていて、その中で、自分ができることとしては、そういったことからなのかなっていうのを思いながら、今は授業させてもらってますし、それができるのは本当に、学の中で、自分の興味とかっていうものと、本当に自分が、自分自身も学べる環境、そういった対象、そういったジャンルの中での授業っていうものがあるので、それがすごくできてるなっていうのは、ありがたいなと思いながら、普段から授業に参加しているっていうか、さ、参加してるっていう感じです。
そうなんだよね。なんか面白いけど、そうなんだよね。だから、スリータの寄り添い方って僕から見たら超現代的で、なんか昔じゃないのよ。もうすっごい現代的な手法っていうか、だからなんだろうな。とにかく過ぎたの授業、お友達がみんな仲良くなるよね、本当に。
それはめっちゃ
だから
嬉
多分、
しいです
その結果として、その他の授業に行きたいとか、
ね。
なんか、そういう子がやっぱり多い。なんか、いつもしかもなんか提案書作ってても過ぎたってすぐ居場所の話するんですよ。居場所がって。居場所、お前居場所好きだな、みたいな思うんだけど、居場所の話するよな、杉田。
そう
なんか
です
提
ね。
案書の話してたらすぐ居
絶
場
対
所
1
の
回
話す
は入ってくるかもしれない。でもやっぱり
る。
必要だなって思っています。それが一時的なものではなくて続くものとして、それがそれはやっぱり一人 授業が終わった範囲おしまいではなくて、その中で関係性ができて、そこからその生徒同士でつながっていってものを作ったりとか、まあ、単純粋に友達として関係がついていったりっていうような関係っていうか、そういったなんか物理的な居場所っていうよりかは、もうちょっと精神的なものとしての居場所みたいなものが、やっぱり僕自身もすごく必要としていますし、みんなきっと必要だろうなっていうところの感覚の中での多分毎度出てきちゃってる感
出て
じ
くるよ
だ
ね。
と思うん
だ
で。
からそのクリエイターであるために居場所が必要だって話じゃなくて、なんか居場所が必要だっていうのがすげえ前に出てくるんですよ、熊井さん。なんか、杉田と話してるといつも。どちらかというと居場所を作りたいの。クリエイターを作りたいんじゃなくて、クリエイティブ教育だとか言ってんだけど、クリエイターを作りたいんじゃなくて、居場所を作りたいの。もう杉田は。でも、いつも思いすぎ、杉田の授業はいつも居場所だなと思い
そう
な
です
がら、まあでも、
ね。
やっぱりキャラに合わないことやってもしょうがないんで、杉田と一緒にやる授業は比較的居場所。僕別に居場所派じゃ全然ないんだけど、居場所っていうのをすごい意識して作ってるから、まあそういうのもあって、授業の内容もあってなのかね。
そうですね。
とにかくぬるっと存在してるよね。
何かを作ることが目的っていうよりか、なんかその先にある人との、コミュニケーションすることとか、関係を築くことっていうのが、なんか僕自身もなんか、その別で、そのファッションのマガジンを作ったりとか、そういう活動もしてるんですけど、僕自身は多分何かを作ることが人との関係を作ることっていうところの、一つのゴール感というか目的を持ちながら作っているところがあるので、なんか、そこもちょっと多分影響としては出ているのかなっていうのを聞きながら思っていて、でもやっぱりそういう場所があることでまた新しいクリエーションが生まれていったりとか、自分たちのやりたいことがそれこそ、なんかさらけ出して解放
そう
さ
だ
れてい
ね。
くことで出てくるっていう、なんかその循環みたいなものが少しずつなんか実現、まあそれこそ演劇のクラスとかはまさにそうですけど、なんかできているのかなっていうのは、ここまあそれこそ1年の中の実感としては、感じれているかなっていう気はしています。
でもなんか目的って結構なんか今の杉田さんの話すごいわかるなと思ってたんですけど、なんかもちろんそのクリエーションの学び屋なので、なんか作るんですけど、でなんかまあ作ることを目標というか目的にして集まった人たちといろいろ活動するんですけど、でもなんか作ることだけがやっぱ目的じゃないっていうか、なんかそれでじゃあなんかやってみたけどちょっと違うなとか、なんかちょっと無理だなみたいになった時に、なんかそこでまあドロップアウトしちゃうこともまああるはあって、なんかでもそのドロップアウトした時に、じゃあドロップアウトしたからなんかこれまでのことが無駄だったのかっていうと、別にそういうことじゃなくて、なんかそれはなんか別に何でも OK だよみたいなことでもないっていうか、なんかそこは結構重要だなと思うというか、なんかだからちょっと授業参加してみて違うなと思っても、なんか別にこうそんなにこう引け目を感じなくてもいいというか なんか普通に遊びに来てほしいなみたいな そういう気持ちは常にあります。なんかそういう意味ではまあ場っていうのはすごく共感します。
今回さ、ほら、最高でしょ？最高でしょ？ほ
今
ら、もう
回の
最高な状態なのに。
収録でまさに、だから事務局のそういうスタンスがね、伝わっていけるといいなっていうところの、収録では、まあ、あったと思うんです。で、もう後半戦入ってきてると思うので、なんとなくちょっと、抽象的な話して、またちょっとパス回ししていきたいんですけど、その、杉ちゃんがさらっとさ、その、物理的な居場所もあるけど、その精神的な居場所って言い方もしたじゃないですか。で、俺なんかそこら辺は結構重要なその言い回しというかフレーズだなとかっていうふうに思っていて、その物理的な居場所っていうのはまあもちろんその自分の身体がこう身を預けるっていうところではあるんだけど、実際になんか身を預けられないにしても、あそこがあるからみたいな、そういう精神的な居場所感っていうのはやっぱり重要だなとは思っていて、 で、もうちょっと話展開すると、これ杉田君と何だっけ、メディアに出た時にそういうことも喋ってたので、記事になってるんですけども、なんかその作る先にあることであるとか、作る手前のことっていうのは結構着目していきたいなとか思っていて、つまりそれフレーズ的に言っちゃえば発想が宿るとか気持ちを宿すみたいな、その宿すみたいな、宿 宿すみたいなニュアンスっていうのはすごく重要だなとか思っていて、作れ作れ作れって言っても、その作るわけなくて、何をそこに宿しているんだ、何をはらんでいるんだっていうところ、の繊細な営みへの着目があるかなと思うんですよ。で、そういうふうに考えていくと、何か宿すっていうメタファーと居場所っていうメタファーが、そこにシンクロしてくるものも、あるので、なんかそういうなんか、はらんでいるものであるとか、はらむもの、宿しているものっていうところっていうのは、ちょっとこう、思想性を深めていきたいなと思っているポイントではありますね。うん。で、引用シリーズなんですけど、俺さっき多分、晒すこと、晒せば主人公みたいな話って、それ、あれだ、スーザン・ソンタクじゃなくて、多分、ハンナ・アーレントですね。ハンナ・アーレントって人の、人間の条件っていうのも出てくるフレーズだった気がしてきました。もう一発、その想像の層が傷でしたみたいな話で、その吉野宏さんの言葉、紹介、冒頭したっすけど、もう一人、哲学者の鶴見俊介っていう人が、これ、同じようないいことを言ってるので、ちょっとご紹介して、で、後半と転じていきたいんですけども、ちょっと、俺、今日、朗読プレイして、だんだん恥ずかしくなってきてるんですが、
ねえ、お願いしますよ。
読むと、
いい声で読んでください。
いい声ね。はい。自分の傷ついた部分に根ざす能力が、追い詰められた状況で力を表す。自覚された自分の弱み。かっこ、バルネラビリティに裏打ちされた力が、自分、バルネラビリティっていう。
いや、わかります。この間岡田さんと話したとき出てきた。
出てきました
あ、
ね。
本当 シンクロしましたね。まあ、その自覚された自分の弱み、バルネラビリティに裏打ちされた力が、自分にとって頼りにできるものである。正しさの上に正しさを積み上げるという仕方で、人はどのように成長できるのであろうか。生まれてから育ってくる間に、自分の受けた傷、自分の犯した間違いが、私にとってはこれまで自分の道を切り開く力になってきた。ということを、教育再定義への試みっていう本でこう語っていて、まあ、これも非常にこう通ずるところが、ある。だから、そういう傷に裏打ちされた何かっていう、まあなんかそういうのをまさに、見ていくことっていうのが大事だよねっていうところですかね。これ、かいちゃんさっき言ってくれたっすけど、なんだろうな、いろんなクラスがあって、自分がそのとこと、すごい辛くなったら別にそんな無理して来なくてもいいというか だし、まあ、締め切りとかはもちろん守った方が絶対いいんだけど、なんていうか、まあ、それもそうなんだけど、人生いろいろあるから、まあ、遊びにおいでよみたいな話じゃないですか。で、それは今、学に通ってくれてる生徒のたち、皆さんにも伝えたいことだし、場合によっては学に来てなくても、聞いてくれてる全国の方とかにも、なんか伝えたい、こう、マインドっていうか、気持ちだったりもするかなとか思うんですけどね。そこら辺は、つまりだから、聞いてくれるその10代の方々のメッセージとするならば、それがどういうメッセージになるのかっていう話にちょっと最後して、今日は終わってもいいかなと思うんですけど。
で、まずちょっとバルネラビリティ、ちょっとね、びっくりしたよね、スギちゃん。
びっくりしました
この
ね。
間、岡田さんと話したときに、
本当。
バルネラビリティって何回も言われて。
ちょっ
な
と、
んだそれって
なん
なっ
です
たんだ
か
よな、
み
俺
た
ら
いな
二
感
人。
じで。で、その時は、もろさっていう言い換えをしてくださっていたんですけど、その自覚された弱みっていう今の言葉、なんか、多分、お母さんが言いたかったらそっちか、そっちかって
そう
思
ない ん
な
だ
がら。
ね。そうだ
そうそう。
ね。
これ、じゃあ解説すると、まさに、弱さとかもろさっていうのはもちろんそうなんだけど、ここの認識とか自覚っていうのがすごく重要で、
そうだと思う。
うん、
え、なんかね、いや、だ
う
から
ん、
今作ってる演劇の授業、まさにそれがテーマなんですよ。
あ、そうなん
杉田が居場所好きでしょ？居場所好きだから演劇っていうのは居場所なんだみたいな話になったんだけど、その岡田さんと、で、なんだけど、身体性、今回は言語、まあ、要はすぐセリフ作っちゃうんじゃなくて、ちょっと身体大事にしてい、い、いこうぜみたいな話をしてて、こ
あ、
の
いいかも
話を
ね。
岡田さんとしたら、岡田さんが、いや、身体っていうのは、身体表現っていう意味だったら、別に興味はないんだけど、この今ここにあるバラネラビリティを絡む自分の身体というものを、演劇というものを通して社会にさらしていくこと。それが今、自分がここに居場所を持っているということだってこと言ってたんだよね。多分、すぐちゃん、これ、役合ってるよね、
あ
多
って
分
ると思
ね。
います。
すっごい短くしたけど。いや、そのバルネラビリティを晒す、そしてその晒すものが自分の居場所がここであるということの表明であるということ。これがいいよねって話になって、激しく共感している我々に、鶴見俊介の言葉だったのかということを今、ね。
この本、だいぶ古い本なので、あれなんですけど、そうなんですよね。いろいろ話つながってくるので、ちょっと膨らましたくなっちゃったんですけども、これは、答えがどこにあるのかみたいな話にすると、結構話が分かりやすくなってくるというか、それどういうことかっていうと、従来は、自分は答えを持っていない。だから答えを持っている外の人に答えを賜るっていうか、授かるというか、聞くっていう。で、人に答えを聞くって話なんだけど、それ答えが自分の外にあるって話じゃないですか。で、これ一方で、自分の中に何かしら答えは、それぞれの自分ですね。全員、自分の中に答えを持っているって立つならば、その答えが表出される環境を作るって話じゃないですか。非常にファシリテーションになっていくんですよ。ファシリテーション的になっていくんですよね。で、ほら、他の人が答え持ってるって立つならば、まさに先生と生徒の関係で、ティーチャーみたいな話になってくるんですよ。で、それだけじゃなくって、もう一方、答えっていうのは人間と人間の間にあるっていう言い方もあって、つまりなんかこう、関係の中で答えを紡いでいくみたいな話があるんですけど、で、そういうことをちょっと下地に置いて、で、お母さんがおっしゃったようなこととかも含めていくと、居場所もそうなんだけど、ないからゼロから作りましょうというよりかは、実はその居場所なるものっていうのは、もうすでに私たちは手にしていて、で、それをきちんと認識することによって、それが顕在化するというか、明らかになっていくようなところがあるかなとか思っていて、だからなんか演劇に関わらず、なんかいろんな、クリエーションのその授業で、なんかそのニュアンス、なんかもうそこにあるよっていう、そ
そう、
れ、
なんかそ、岡田さんの言葉そこに意思すごい感じたのは、その居場所別にあるじゃんっていうことだったんだよね。その授業が読んだから別に居場所あるじゃんって。ただ、居場所がここであるということを表明すること
そうで
みた
す
い
ね。
なところに結構力点があって、ああ、なるほどなって思ったのが
そうなんですよね。
あるのよね。
なんか今自分たちがここに立っていることを表明すること、それ外にそれこそ明け出すことにも近いのかもしれないですけど、
それで初めて居場
そこ
所
で
に
居
な
場
るみ
所
た
に
いな
成り
感じだっ
立つって
たよ
い
ね。
う。
おお、なるほどな、みたいな。
それはすごい
で、なん
わ
か
かる。
僕、さっきの熊井さんの話で言うと、その子供たちは答えを持っているのか、なんていうか、答えを持っているかどうかって意味で言うと、別に答えはあやふやなんですよ。見えてるわけじゃなくて、答えが見えてるわけじゃない。ただ、少なくとも答えの方向に行くベクトルだけ持ってるんですよね。そのなんか、こっちの方向なんだ、自分の答えはっていうベクトル。で、そのベクトルの先にはほんのちょっとのものしか見えてないかもしれないけど、なんとなくこういうものも答えなんじゃないのっていう、その、なんか具体例を見せてあげると自分の答えにこう、たどり着いていくっていうか、だからその、これが答えですって、ベクトル無視した答えをこうなんか何個も見せたとしても意味なくて、ベクトル100%尊重してあげた中で、そのベクトルの先にあるものみたいなもののアイディアを、こう一緒に作ってあげていくっていう感覚なのかなって思っていて。なんか、学はなんかそんな感じのことやってんじゃないのかな、多分。
わかるわかる。答えってなんかあの静かっていう意味のその静的で、その固定的なものじゃないんですよね。多分その構えっていうか、 向かい方みたいな、そうそう話があって、これってだから、それ、なんか認識論っていうか、その、面白いものがドデーンってあるわけじゃなくって、面白がる心があるから、面白さが生まれるみたいな話とも近い
めっ
し、
ちゃいいこと言う。めっ
そう
ちゃ
そうい
いこ
そ
と言う。
う。うん、だし、それこそ、これも、いきなりまた変な具体ですけど、例えばピクニックもそうで、本来的には、どこでピクニックしたら楽しいかなと思っている時がピクニックの最高潮で、なんか、どこでこれができるんだろうみたいな、なんかそういう認識が、本来的な答えのあり方ではあるはずですよね。
なんかその、だからやっぱり面白さっていうものが、その自分の外にあって、それを享受するみたいな感覚を持ってる限り、面白くないんだと思うんですよね。
そうで
別に、例え
すね。
ばじゃあ今のエンタメ、ネットフリックス見ます。ネットフリックスを見て別に僕面白いですよ。面白いんですけど、その先にあるコンテンツが100%、100面白くて、それを感受するだけじゃないですか。でもじゃあ、例えば1500年前、まあじゃあ、例えば平安時代の人たちが蹴鞠で遊んでるって言った時に、今、マジで蹴鞠で面白いって思ったら相当な想像力自分の中に必要だぞ、みたいな。でも蹴鞠で面白かったわけでしょ？その蹴鞠で面白いっていうことは、いかに自分側に面白さを、こう、作り出していく、能動的な関わりがあるかっていうことで、いや、なんか僕、クリエイティブ教育って、そういう意味で言うと、作る側の人たちだけが必要なもんでは全然なくて、何かその、自分の中で価値づけして価値を見出していって、価値を作り出していく行為。で、それは別に蹴鞠を楽しいと思える人間になる成長。それがなんかとっても大事なんだろうなと。そうじゃなかったら多分コンテンツの奴隷になるっていうか、溢れる情報の奴隷になるっていうか、だから、本当にクリエイティビティが必要なんだろうなっていうのを最近すごい思ってるんですよね。
すごいわかるですよ。すごい
全
わ
然
かる。
関係ない話しちゃってごめんね。
今日だから久々だから、いろいろトピック広がるんだろうな、みたいな気はしつつ、まあでもまさに本当そうなんだと思うですよ。ね、なんかなんつうか、これちょっと飛躍するんだけど、でもちょっとぶっ込むと、障害学習って言葉あるじゃないですか。すごい、なんか今、日本の需要って、障害学習って言葉でワクワクする人ってほとんどあんまりいないと思うんですけども、で、障害学習って言葉を世界に広めたのって、ポール・ラングランっていう、ナチスに抵抗してた人が、なんか、ゲリラ戦とかしたような人が、フランスの教育省やって、で、障害学習って言葉作ってたりするんですけど、で、ユネスケとこで提唱して広めていくんですけど、結構ポール・ランガンの原著読むと、すごいこといろいろ言っていて、障害学習のゴールは人間が人間と人間であることっていうのを自覚するためですみたいな言い方してるんですよ。人と人とに戻すみたいな話をかなり繰り返ししてて。だからつまりほっとくと、武田さんが言ったみたいに、そのコンテンツの奴隷というか、なんか、まあ、言い方難しいけど、人間らしさを失ってしまうというか、なんか、非常にこう、マシーンになってしまうところに、まあ、ヒューマニティってわけでもないんだけど、まあ、その人間として生きていく喜びみたいなのはどう回復していくのみたいな話っていうのは、まあ、やっぱ根底にもあって、だから、学もそのクリエーション教育っつってて、なんかまあ、上手にクリエーションしますよね、みたいな次元じゃない話で、人間としてよりよくどう生きていきますかね、みたいなのが、まあ、根底っていうか、水準っていうか、目線にあるよね、みたいな話っていうのは、なんかちょっと今強調したくなっちゃったって感じです。
ちょっと待って、僕も、熊井さんの真似して朗読していいですか？ いいですか？僕
もちろん、
もも
ちろん、もちろん。いや、
朗
真
読
似
し
し
ていい
てっ
で
て、
すか？
どうぞ、どうぞ。
じゃあ、僕はちょっと、黒川正行さんっていう、正則、正行。黒川紀章さんの弟さんのプロダクトデザイナーの言葉をちょっと、言いますね。で、建築家を含むあまりに多くのデザイナーたちがデザインは美の問題だということを忘れている。そしてもっと掘り下げるならば、実はそれ、人生は美の問題だったことを忘れている。 美のために命を捧げることを忘れている。で、ちょっと注略します。正義のために生きるのではなく、美のために生きることを忘れている。正義のために生きることからは、社会的な価値が浮き上がるのだが、美のために生きることからは、人間的価値が浮かび上がる。ということを言ってますよ。つまり、なんか、今みんな社会の話、僕も社会の話比較的しますが、社会の話する。で、正義の話する。でもその正義の話に結構みんな、このまま正義の話してもどうもなんなくねえかっていうのを、イスラエルのこともそうだし、ウクライナのこともそうだし、SDG のこともそうだし、なんとなく感じてきていて、で、その時にやっぱり人間的価値って何なんだろう。それは美の問題なんじゃないかっていうのって、結構僕の中ではあるんですよ。クリエイティブ教育って言った時に、それは人間的価値の問題であるっていうのは、なんか僕の中で結構腑には落ちてきていて、自分にとって美しいと、美しいっていうのは、それかっこいいって意味じゃないんです。自分にとって倫理的にも美しく、容姿的にも美しく、いろんなものとして美しいと思えるものが何なのかということを探ることっていうのが、自分の人間的価値を探ることに近しいなと思っていて、だからこそ、クリエイティブに今向き合わなきゃいけないんじゃないかなっていう、この時代だからこそっていうところを僕はちょっと思いますね。
今のその虐殺とかって全く美しくないですからね。
だからそれは社会、正義の問題からは解決できないけど、もしかしたら人間的価値、美の問題から解決できるかもしれないっていうこと。それをなんかちょっとクリエイティブっていうこと、として捉えていくみたいな感覚。
結局尊厳みたいな話になっていくっていうことだと僕は思ってるので、その人間存在の尊厳みたいな話になっていく。今の話も本当そんな感じで受け止めてるんですけど、まあいい感じにクロージングムードになってきたから、じゃあ、かいちゃんと杉田の歌もらって、ここまで受けてみたいな話であるとか、聞いてくださる方にメッセージというところで。
なんか、なんていうんですかね。なんか結構こう、スポコン感が強いというか、自分が。なんか、それ、結構、言われると恥ずかしかったりもするんですけど。でもなんか、まあ、学で働いてて、まあ、いろんな人と、会うんですけど、まあ、いろんな10代の人とか、まあ、そうじゃない人にもクリエイターの人とかいろんな人に会うんですけど、なんか学の、まあ、生徒で来てくれる人とかを見て、なんか別に生徒だと別に思ってないっていうか なんか普通にこう半年間とか一緒にいたりとか、まあ、単発の授業もありますけど、なんか一緒にいて、なんか普通にこの人たちがなんか元気でいてほしいなみたいな 気持ちになるっていうか、なんかだからぶっちゃけ別に全員クリエイターになってほしいとか、なんかそういうことをさっぱり思ってなくて で、なんかだからなんて言うんですかね、結構こっちはなんかに人間と人間の問題として なんか捉えているっていうのは、なんかまあ学の事務局編とか結構そういう話 いつも多いと思うんで、なんかそれを聞いていただけたら、なんかすごい学の、まあ内部のというか、なんか事務局メンバーのなんか気持ちみたいなのはなんか伝わってくれるんじゃないかなと思ったりもするんですけど、なんかそういうスタンスですっていう なんかことは
所信表明みたいなやつしたんですね。
はい、
タンスの
はい。
表明を。いいと思います。
っていう、なんか気持ちでいます。だからなんかまあ結構、その、最近単発、なんか今収録してるのが3月なんですけど、結構3月とかは、その、まあ半年間の講座が終わる時期というか。で、今は結構単発のワークショップとかもいろいろやってるんですけど、なんかそうすると、3年前ぐらいから学のインスタずっと見てて、みたいな。で、なんか最近関東に進学したので、なんかやっと参加できますみたいな声とかも、なんかちょいちょいいただいていて、なんかそれが本当に 嬉しいなと思ってて、なんかまあもちろんフィジカルでいろいろやることというか、なんか出会うことみたいなのをすごい大切にやってるんですけど、なんかまあこのポッドキャストでもそうだし、なんかオンラインを通して、なんかだから薄くなるとか、なんかそういうことでもないような気もするので、なんか遠方の方とかでもなんかぜひコンタクトとかしてもらえたらいいなというふうに改めて思いました。はい。
今、佐藤さんが言ってた、その人間として向き合ってるみたいな感覚は
声が
本
ちっ
当
ちゃ
に。
い、また声
は
がちっ
い、
ちゃい。
すいません。マイクの調子なのか、自分の声なのか、ちょっとわかんないんですけど。
その
これ
近
で
く
す
ぐら
か？
いにした
は
ん
い。
だ。
めっちゃ近い。
いや、なんか、今、佐藤さんが言ってた、人間として向き合ってるってところは、本当にまさにそうだなっていうか、本当にその、クリエイターの皆さんも生徒の皆さんもそうですけど、この学で出会う人になんか僕も本当に、なんか、助かる、なんだろうな、なんか救われるというかは、この人たちと出会えて、すごい助かった、みたいな感覚がすごくあるっていうか、多分、すごくその人たちの本気、それこそ何かをしたいっていうか、なんかやっぱ、生きることへの、言い方難しいですが、執着というか欲望というか、なんかそういうものと向き合えることってすごく希望に僕自身もなってる。なんかそれはなんか、この人たちと一緒に未来を作っていきたいし、僕も生きていきたいと思えるような、なんかちょっとでかいこと言ってますけど、すごく実際そう感じてるなっていうのは今なんか佐藤さんの話も聞きながら、なんか今いろんな人とやりとり、授業とか、講師なんかちょっとも触れ合いながら感じてるなっていうのはすごく思えたし、なんかそれが、なんかこれから、それこそ今学に気にかけてくれてる人とか行きたいなと思ってる人たちにとってもすごく、なんかきっとこの場所に来てそういうことも感じてもらえると思うし、僕もそういう人たちとまた出会えることがすごく楽しみというか、ぜひ本当に会いたいなっていうのを思いましたし、なんかさっき熊井さんがおっしゃってたその宿数とか宿みたいな、なんか言葉が結構個人的には引っかかっていて、なんかすごくこの場所がすごく、なんだろうな、その何かが生まれる場所であったり、何かが休む、なんか自分の心が休まる場所でありつつ、やっぱりその次に迎える場所だと、学にずっといるって、ここからスタートできる場所だと思う。なんか、それこそ停留所ですけど、何かあって、医科学に来て、そこからスタートできる場所っていう意味では、なんかすごく、なんか、宿すとか宿とか、なんか、もうそれこそ、なんだろうな、すごく、なんか設備的にめちゃくちゃ、なんだろう、超いろんな機材ありますけど、そういう場所ではないけど、なんか、一つの、なんか、パッと思い浮かんだのは、その、馬屋というか、なんかその、かい、うん、な、な、なんていうのかな、なんかそういう場所と
馬
して
屋。
の、
馬屋。
なんていうんですか、僕、家がクリスチャンホームなので、それこそ、会話を機に、イエス・キリストが、その馬小屋で生まれたみたいな話があるんですけど、
なるほどね。
なんか、そういう人がいる、だけなんですけど、人と、そういう人以外の、それこそ馬とか、何かすごく優れた、なんだろうな、場所としての環境、居場所としての、なんか場所ではないかもしれないけど、精神的っていうか、ものとしてのすごく豊かな場所として、なんか、じゃ次に送り出せるような場所として、なんか、ありたいなっていうのをすごく、なんか今、
それすごい目標でかいな、お前。
でか
いい
い、
な。
でかいけど、でかいけど、なんか
クリスチャンに
そ
とっての馬屋なんだろう。
う、
それ、まあまあすごいこ
で
と
かい、
言っ
めちゃ
て
くち
る
ゃ
けど。
でかいですけど、
めちゃくちゃでかいな。
そうそうそう、でもなんか、なんかそういう場所にもしかしたらなれるのかもなとかは、ちょっと今話を聞きながら。
杉田君、この間言ってたロバの話してよ。
いや、ロバの話は、ロバって、賛美歌で、なんだ、キリスト教会で歌うような歌の中で、私はなんか強くもないし、馬のように速くもないし、ライオンのように力もないけど、その、イエス・キリストを、産む、マリアを 馬小屋まで運んだ、そんな何千キロ、何キロかちょっと僕はあんま勝てないですけど、運んだロバが、すごくその、私は、だけど、その、なんだろうな、私は強くもないし、向くないけど、そのイエス・キリストを運んが生まれるまでのそのプロセスの中で、まあ、それこそ伴走というか、寄り添っていったロバの子ですみたいな賛美歌があって、なんか、それ、めちゃくちゃいいなーって思って、なんか、いい、タトゥー入れたいんです、みたいな話をしてたわけですけど。
つまりだから杉田はロバで、岳は馬屋ってことだよね。
そうそう、そうな
か
ん
なり
です
ごいこと言ってるけどな。
よ。確かに、そう
す
そう。
ごいな。
いや、で
結
もなん
構
か、
重要なシーンを。聖書の中の重要なシーンを
最
我々
重要
で。
シーンという感じですけど。
本当だよ。
そう、でもなんかロバの感覚かも。そう、まあ、サーバントリーダーって結構なんか多分そことつながってくるのかなと思うんですけど、なんかその中で何か特別な能力はないけれど、そこに一緒にいたりとか、一緒に盛り上がったりとか、なんかそういうことができる存在ではいたいなって。はい、わかりました。
生き方そのものだな、杉太郎生き方そのもの。
ちょっとデカすぎますけ
超
ど、
いいね。でもそれがいいんじゃない？
そういうこ
それが
とい
いんだよ。
感じ
生き
て。
方とやっぱ合ってることをやったり、生き方とやっぱり、をこう、なんていうか追求していくこと、それはなんかクリエイティブっていうのは、なんかその別に何かを作ることだけじゃなくて、だってその生きることそのものとして、とってもクリエイティブで素敵な生き方だと思う、それは。
そう思う。かいちゃん、動物占いなんだったっけ？
動物占い？
なんだっけ？何座だったっ
です
け？
か？
なんだっけ？
タツです。
えっ
なん
と、
で
タツでし
聞い
ょ
たんですか？
う。いやいや、わかんない。ちょっと対比的には構造
あ、
にして
タ
ま
ツ
す。
年で
の
おう
タ
し
ツ。
座であ
、
す。
そうだ、それだ、それ。
今年でしょ？今年でしょ？なんで
私、
タツっ
年
て。
女です。はい。頑張りましょ
頑張ります。
う。今日この辺でいいんじゃないでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。じゃあ、学人自体は、不定期で、また、どこかのタイミングで配信をしていくので、なんかアーカイブもまあ全部聞けるので、よかったらぜひ遡って聞いてみてください。はい、
あ
じ
りが
ゃあ
とうご
今
ざい
日は
ま
事
し
務局
た。
編ありがとうござい
あ
まし
りが
た。
とうございました。
学人が不定期になっておよそ1年弱ぶりの配信、最後までお聞きいただきありがとうございました。今年で開校5年目を迎える学、これまで活動を続けていく中で事務局メンバーが感じていることや考えていることが、今回の事務局編を通して少しでも伝わるような機会になっていたらとても嬉しいです。学人は以降も不定期での配信となりますが、さまざまなクリエイターや10代の皆さんとお送りしてきたこれまでのアーカイブは、すべて各ウェブサイトからお聞きいただけます。興味のある方はぜひチェックしてみてください。また学人に限らず、学へのお便りやリクエストもお待ちしています。各ウェブのコンタクトや SNS の DM からお気軽にお問い合わせください。学人第82回事務局編、最後までお聞きいただきありがとうございました。